本日私たちにくださる神様の御言葉は詩編119編57節から64節です。主は私の受ける分です。私はあなたの言葉を守ると申しました。私は心を尽くしてあなたに恋い求めます。どうか御言葉の通りに私を憐れんでください。私は自分の道を顧みてあなたの里しの方へ私の足を向けました。私は急いでためらわずにあなたの仰せを守りました。悪者の綱が私に巻きつきましたが、私はあなたの御教えを忘れませんでした。真夜中に私は起きてあなたの正しい裁きについて感謝します。私はあなたを恐れるすべての者とあなたの戒めを守るとの共柄です。主よ、地はあなたの恵みに満ちています。あなたの掟を私に教えてください。アーメン。政府の新型コロナウイルスの防疫強化措置により、現在社会的距離確保が強化されました。私たちの教会もやはり8月19日水曜日0時を起点に、全ての礼拝を非対面礼拝に転換しました。いつ現場での礼拝が再開されるかは分かりませんが、いかなる状況でも霊と誠によって神様に礼拝を捧げることをおろそかにしてはいけません。形ある神殿や礼拝堂だけにとどまる方ではない神様が、礼拝堂の中での礼拝だけを受けられないことを記憶し、それぞれの場でオンラインを通して神様に完全な礼拝を捧げましょう。イエス様はおっしゃいました。あなた方が父を礼拝するのはこの山でもなくエルサレムでもない、そういう時が来ますとおっしゃったように、礼拝場所が重要でない時が現時点でも適用されることを記憶しましょう。また私たちの教会は今後も新型コロナウイルスのパンデミック、つまり大流行時代に合わせて、全ての礼拝と祈祷会とグループ会合と各種のプログラムを非対面オンラインで進める計画です。信者の方々がそれぞれの場で非対面礼拝を捧げ、聖書勉強を行い、交際を行っても、神様は御霊であられるので、私たちと共になさることを忘れないでください。今日の本文は詩編119編の8番目の連です。これから2回にわたって本文を黙想したいと思います。人間とは何かという質問に対して多くの見解があります。そのうちの一つをお話ししますと、人間は依存的な存在です。人間は神様の被造物なので、神様に依存せざるを得ません。私たちは神様に最優先的に依存しなければなりませんが、同時に人に依存しながら生きるように創造されました。他の人の助けを全く受けずに一人で生きることは不可能です。人間は生まれた時から親から衣食住を供給され、生存のために必要なものをもらいます。親が死んでから遺産をもらう場合もありますが、親が生きている時にはその規模の大小に関係なく親から何かを受け取ります。その供給されたものを元にして学び、経験し、努力して得た自分の分け前で生きていきます。私たちは今までそのように生きてきました。この分け前について、伝道者の書の著者は、これが私の全ての労苦による私の受ける分であったと証ししています。また伝道者の書の著者は、自分が苦労して得た分け前を使い切れずに他の人に譲らなければならないと言いました。伝道者の書2章21節の前半部です。どんなに人が知恵と知識と才能を持って労苦しても、何の労苦もしなかったものに自分の分け前を譲らなければならない。自分の分け前を譲る対象が自分の子供でないかもしれません。自分の子供でないなら、どこかの誰かに自分が苦労して得た分け前を譲ることになります。 それを受ける取る人にとっては何の苦労もせずに得た不労所得ですが、それは究極的には人を通して神様がくださる恵みです。神様の恵みにより自分の努力で得た分け前であれ、あるいは親や他の誰かに受け取った分け前であれ、その分け前で人生を生きていきます。伝道者の書5章19節が証しています。実に神はすべての人間に富と財宝を与え、これを楽しむことを許し、自分の受ける分を受け、自分の労苦を喜ぶようにされた。これこそが神の賜物である。今日の本文で詩人も自分の苦労で得たか、または親や他の誰かに受け取ったものではない、他の次元の受ける分について告白しています。57節です。主は私の受ける分です。私はあなたの言葉を守ると申しました。詩人は物質ではなく神様が自分の受ける分だと告白しています。受ける分に該当するヘブライ語はヘレクで、割り当てや分け前を意味します。少し前に伝道者の書で言及した分け前もヘレク、受ける分です。受ける分は今日に通用する用語ではないので、この単語の概念を理解するためには古代社会の文化を知る必要があります。民数記31章を見ると、イスラエルは神様の命令に従ってイスラエルの子孫の仇であるミディアンと戦争することになりました。イスラエルは部族別に1000人ずつを送り出して、合計1万2000人が戦争に出て勝利を収めました。古代の戦争では勝敗によって死ぬか生きるか、または奴隷に転落するか、戦利品を手にして金持ちになるかが決まりました。イスラエルがこの戦争で手に入れた戦利品の規模を見ると、羊が67万5千頭、牛が7万2千頭、ロバが6万1千頭、そして家畜のほかに未婚の女性3万2千人も手に入れました。戦争の勝利で獲得した家畜と女性たちはイスラエルのすべての人に割り当てられましたが、この割り当てがまさに受ける分です。受ける分を分けるときには規則があって、イスラエルの民の数で均等に分けませんでした。命がけで戦争に出ていった人たちには戦利品の半分を与え、戦利品の残りの半分は戦争に参加しなかった人たちに割り当てられました。民数記一章を見ると、戦争に出ていく人を数えましたが、その結果は60万3550人でした。戦争に出なかった約59万人は戦利品の残りの半分でそれぞれ分けたので、彼らの分ける分は非常に少ない量でした。命がけで戦争に出た人とそうでない人で戦利品の分ける分に差があるように、霊的な教会の働きをするときに自己犠牲を通して主に仕えた人とそうでない人とでは、未来に完成される神様の御国で受け取る報いには差があります。戦争に出た1万2000人は戦利品である羊の67万5千頭の半分である33万7500頭を受ける分として分けました。ただこの37万7500のうち 0.2% にあたる675頭は神様の分として捧げました。残りの家畜のうち牛やロバ、そして女奴隷となる人々もそれぞれ 0.2% は神様の分として捧げました。すると1人当たり羊は28頭、牛は6頭、ロバは平均 2.5 頭、女奴隷は平均 1.3 人を受ける分として受け取ります。 家畜や人は少数点で分けることはできませんので、受ける分をもらう人同士で適当に分けたでしょう。戦争に出なかった人たちが神様に捧げる分は戦争に出た人たちの10倍である 2% でした。神様に捧げる分量は神様に属するレビ人たちに分け与えられました。古代社会ではこのように戦利品を分ける分に従って分けることで財産を増やしたので、分ける分の概念は今日の企業において営業純利益で特別成果に対する割り当てを上げるのとは次元が違います。古代社会で受ける分は生存において非常に重要な経済概念でした。もし私たちが勝利を収めたイスラエルの軍人だとしたら、デミアンとの戦争で受ける分である1人当たり羊28頭、牛6頭、ロバ2頭、一生家事手伝いをしてくれる奴隷1人を諦めて神様を受ける分として生きるからと、その全てを諦めることができるでしょうか。手に入ったものを逃したがらないのが人間の心ではないでしょうか。詩人の主は私の受ける分ですという告白は、すなわち自分の生存のために必要な目に見える受ける分がなくても目に見えない神様を自分の受ける分にするという告白です。割り当てられた戦利品だけが受ける分ではありませんでした。ヨシアは神様が約束された地を手に入れた後に各部族に土地を分けてあげましたが、部族たちがそれぞれ受け取った土地がまさに受ける分でした。ところがレビ人は神様に属していたので受ける分をもらえませんでした。詩人はまるでレビ人のように神様を受ける分にして生きることで、土地や物質を受ける分としてもらえなくても神様が自分に必要なものを満たしてくださると信じました。受ける分と翻訳されたヘブライ語のヘレクは韓国では起業とも翻訳されます。愛歌3章24節です。主こそ私の受ける分ですと私の魂は言う、それゆえ私は主を待ち望む。預言者エレミアもやはり神様を自分の受ける分、起業だと言っています。修行だと言っています。そして神様を待ち望みました。神様を受ける分にする人は自分が神様だけを待ち望むしかない存在であることを認識している人です。本文の詩人もやはり神様を自分の受ける分にし、神様を待ち望む人として神様の御言葉を守ると告白しています。興味深い点は、詩人は神様を自分の受ける分にしたからといって神様に経済的な祝福をくださいと祈らず、神様の御言葉を守ると言いました。詩人は神様を自分の人生のすべてだと考えました。詩人のように神様を人生のすべてだと考える人なら、神様の御言葉を守るために尽力することはとても自然なことです。詩人はただ守りますと未来形で言わなかったことを私たちは知っています。今日の本文の前にも何度も自分は神様の御言葉を守ったと完了形で告白しています。今日の本文60節でもあなたの仰せを守りましたと表現をしています。このように詩人は自分が神様の御言葉を守るものだけれども、今後も神様の御言葉を持続的に守っていくと決意を固めています。私たちもやはり神様の御言葉をそれなりによく守ってきたとしても、持続的に神様の御言葉をよく守っていくという決意をし続ける人生を生きるべきです。私たちはどのような決意をしていますか。政治的な目的の達成、権利の回復、 損失の挽回、学業の成就、資格の獲得、年俸と勤務環境の良い職場への就職、よりマシな住居環境への引っ越し、欲しいものの購入などを成就するために決意を続けていますが、肝心な神様の御言葉を守るという決意はどれだけ頻繁に行っているでしょうか。詩人が過去と現在のように未来にも持続的に神様の御言葉を守っていくと繰り返し決意を固めた理由は、神様を自分の受ける分、自分の人生のすべてだと思ったからです。私たちが御言葉を守っていくと決意をするためには、詩人のように神様に対する自らの告白が必要です。神様がどのような方であられるかを自分の言葉で表現してみてください。独創的だったり新しい表現でなくても、聖書にある信仰の先輩たちの告白が自分が心に感動を覚えるなら、その告白を自分の告白として神様に告白する必要があります。神様は御霊であられます。私たちの目で見ることができる方ではありません。それでイエス様は、神様がどのような方であられるのかを人間が理解できる人間の言語で説明してくださいました。理解できる言語で説明されたということは、神様の属性を具体的に説いてくださったという意味ではありません。イエス様を知っており、見た人は神様を知っており、見た人だと仰せられたイエス様は、ご自分を通して神様がどなたかを教えてくださいました。ヨハネの福音書を見ると、イエス様の御言葉の中に7大宣言があります。私が命のパンです。私は世の光です。私は羊の門です。私は良い牧者です。私はよみがえりです、命です。私が道であり真理であり命なのです。私はブドウの木です。イエス様はご自分を比喩法でどんな隠喩法でどんな方かを教えてくださり、私たちにこれを深く考えるようにさせ、子なる神と一つであられる父なる神を知ることができるようにしてくださいました。私たちはイエス様の宣言の私の代わりに主を入れて告白したり、詩人のように神様に対して自ら告白できないといけません。私たちの教会の今年の標語と主題の聖句は、まさにダビデが神様はどなたかを自分が瀕した環境と経験をもとに告白した内容です。主我が力は、主は我が力ですという告白です。続けてダビデは告白しました。主は我が岩を、我が砦、我が救い主、身を避ける我が岩、我が神、我が盾、我が救いの角、我が櫓、使徒ペテロが告白しました。あなたは生ける神の御子キリストです。ナタナエルが告白しました。先生、あなたは神の子です。あなたはイスラエルの王です。ヨハネの福音書1章49節の後半がそうです。主が死んだラザラをよみがえらせる前に、彼の妹のマルタは告白しました。私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております。疑い深かったトマスが復活されたイエス様に会った後に告白しました。私の主、私の神。私たちの信仰が足りなくても、神様の御言葉は黙想し、神様をもっと深く知っていけば、トマスのように告白することができます。この告白を聞いたイエス様はトマスにおっしゃいました。見ずに信じる者は幸いです。主を見ずに信じる者は幸いです。私たちはどうですか。神様は御霊であられるので、私たちは見ることができません。どのような告白をすることができますか。もう遅いと思わずに、今からでも一生懸命に 神様の御言葉を黙想して神様をもっと深く知っていき、神様に対する自らの告白をすることができることを願います。58節です。私は心を尽くしてあなたに恋求めます。どうか御言葉の通りに私を憐れんでください。詩人は神様を人生のすべて受ける分だと告白したので、神様に経済的な祝福をくださいと祈ると思いきや、そうせずに神様の御言葉通りに憐れんでくださいと心を尽くして祈りました。詩人は6番目の連で主の御言葉通りに恵みをもたらしてくださいと祈ったように、神様の御言葉通りに憐れんでくださるように恋を求めています。これは豊かにされても貧しくされても神様の恵みに満足して生きていくという告白の祈りです。私たちが恋を求めるすべてのものは自分の欲求を満足させるためのものではないでしょうか。私たちは自分の計画通りに自分の思い通りに人生を生きていく愚かさから脱するために、常に神様の御言葉通りに私を憐れんでくださるよう祈るべきです。詩人がこのように恋求めることができたのは、神様を自分の受ける分にしたから可能でした。憐れみにあたる言語パネは象徴的な意味でよく使われる言葉で、文字的な意味は顔です。詩人は神様の御顔を恋求めたという意味です。預言者エレミアが神様を受ける分だと告白し、神様を仰ぎ見たように、詩人もやはり神様を受ける分にしたものとして神様の憐れみを恋求めたという意味です。私たちはいつ神様の御顔を求めますか？神様の恵み、神様の慈悲を求める時ではありませんか？ダビデは詩編13編1節で告白しています。主よ、いつまでですか？あなたは私を永久にお忘れになるのですか？いつまで御顔を私からお隠しになるのですか？神様が御顔をお隠しになるということは、神様を仰ぎ見る人にとっては苦痛です。もちろん神様がダビデから御顔を永遠にお隠しになったわけではありません。ダビデが本当につらい状況なのに、神様の憐れみが自分の思い通りに望まなかった時に神様に訴えかけた内容です。神様が御顔を見せてくださることは、すなわち神様の恵みです。モーセはアロンと彼の息子たちに民を祝福する時に使う祝福の文章を教えてあげました。これを見ると神様の御顔がすなわち恵みであることがわかります。民数記6章24節から26節です。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。神様を受ける分にした人は、神様に心を尽くして祈りながら神様の御顔を求める人です。59節です。私は自分の道を顧みて、あなたの里しの方へ私の足を向けました。神様を受ける分にした人は、絶えず自己小説をする人です。絶えず自分の行為を小説する人は、主の里しの方へ足を向ける人です。自分の行為を小説したら未熟な点を直すことができます。しかし自分の行為を小説しなければ、一生を生きても変わりません。義人の救いを授かったとしても成果することができず、赤ん坊のような信仰のまま生きてこの世を去ることになるでしょう。自己小説は人生の大きな転換点になることができます。 ルカの福音書15章の例えに出てくる次男はどうでしょうか。神様を受ける分にせず、また汗を流して努力したものを自分の受ける分にしませんでした。彼は父に、私に財産の分け前をくださいと言いました。そして自分の分け前をもらって家を出て放蕩とした暮らしをしました。放蕩な暮らしをした自分の行為を称賛したでしょうか。次男はその末に人生の狂年を迎えて貧しくなりました。それでも貧しい時に神様の御顔を仰ぎ見る人がそうでない人よりはるかにマシです。放蕩息子は父を思いました。天と父に対し罪を犯したことを悟りました。狂年と貧しさが放蕩息子に自分の行為を称賛する時間を与えてくれました。放蕩息子が父を受ける分にせず、財産の分け前をもらって家を出て放蕩した暮らしをしたことは間違ったことでしたが、狂年と貧しさを通して自分の行為を称賛したことは良いことでした。注目すべき点は、放蕩息子は称賛することだけにとどまらず、父の方へ足を向けたという点です。これは本文の詩人のように、あなたの悟しの方へ私の足を向けたということです。私たちも自分の行為を称賛することで問題点を発見したら、それにとどまらず、放蕩息子のように、そして詩人のように、足を神様の御言葉の方へ向けなければなりません。神様を受ける分にした人は、自分の行為を称賛することで神様の道から脱したことを悟るたびに、神様の御言葉が導かれる道に向かう人です。最近政府は新型コロナウイルスに再流行が現実化すれば、外貨危機の時より雇用市場はもっと厳しくなるだろうと発表しました。今までも厳しい状況は続いていますが、見通しも明るくありません。社会的距離確保が3段階に格上げされれば、今よりもさらなる雇用縮小、消費減少、企業の売上減少、連鎖倒産、銀行の不健全化に続くだろうと予想されています。韓国銀行は現在、韓国の非必須非在宅の仕事場は全体の 35% 水準であり、今後封鎖措置が強化されれば、就業者の3人のうち1人は勤務時間の短縮や一時休職により正常な経済活動が難しくなるという見通しを出しています。経済協力開発機構 OECD は今年、韓国の経済成長率を新型コロナウイルスの防疫措置が強化されればマイナス 2.0% まで下がるだろうと予想しています。このような状況が表しているように、現在厳しい状況に瀕している人々が大勢います。苦労してすでに得た分け前を守ることも難しく、苦労して得る分分け前さえもなくなっています。ある人には、新型コロナウイルスによる困難が放蕩息子に訪れた狂年かもしれませんし、ある人には、新型コロナウイルスが自分の行為を称賛するきっかけになるかもしれません。どんな状況であれ、私たちにできることは何でしょうか。神様を自分の受ける分にして、神様の恵みを求めながら、神様の御顔が自分に向けられるように心を尽くして祈るべきではないでしょうか。経済的な分け前は消えてなくなっても、挫折したり恐れないで、神様を自分の受ける分にするなら、現在の試練があっても、今後どんな試練が来ても、力であられる神様が 御顔を照らしてくださる恵みを授かることができるでしょう。お祈りいたしましょう。父なる神様、時間と空間を超越して存在される御霊の神様に、それぞれの場で霊と誠によって礼拝を捧げる恵みを施してくださり感謝いたします。大きな礼拝堂や特定の場所にだけで臨在され恵みを施すのではなく、父に真の礼拝を捧げる者たちがいる場所には、どこででも礼拝を受け取ってくださる神様に感謝と賛美を捧げます。新型コロナウイルスが減少するように見えましたが、再び拡散している中で雇用と消費と売り上げは減少し、倒産と経済低迷が押し寄せ、自分の苦労で得た分け前と譲り受けた分ける分を全て失っても、詩編119編の詩人のように神様を自分の受ける分にして、神様に属するものとなって有限なものが消えていくことを心配せず、ただ神様の御言葉を守ることを決意して、神様の御顔が照らされる恵みを求めることで永遠なるものを主体求めさせてください。父なる神様を人生のすべてにすることで、誘惑に陥りやすい厳しい時期に自分の行為を省察し、罪悪に陥らないようにしてください。神様の道から脱していることを悟った時には、足を神様の御言葉に向けることができるようにしてください。そうして神様を自分の受ける分にする人が最も幸いな人であることを人生を通して立証できるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。